타이어에 치고 객가 석근이와 항해시 타타카이가 탱카에 사르자고의 맛은 거긴도 다이니너 태기면 연쇼노 연세치니 코네요노 카미 스나치 아쿠마가 후신샤노 오모요 고가마세테 카미노 카타치데하고 그리스도노 에이코니 카카와르 후쿠이노 시카리오 강아야 가세 나이오니 시테고노 데스토 아리마스 주の 미코고도 아쿠마노 네가이가 코네요니 타이레치디루 요이니 아리오 크리스토샤와 주に 従おう という者 は この 戦い の 中 に 投 げ 込 まれ て います。 この 戦い は 決 して 遊び事 では なく 戦い そ の も の です。 信ずる 者 の 生活 は 決 して 遊び事 では 無い と 新約聖書 の 手紙 を 通 して 明らかに されています。 つ まり 信ずる 者 の 生活 は まずふさわしい歩み、あるいはふさわしく歩むことでなければならない。エペソ書の一章に次のように書かれています。344ページになります。エペソ人への手紙の四章の一節からお読みいたします。さて主の主人である私はあなた方に進めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合え、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。信ずる者は信ずる者の生活はいわゆる競争として、説明されています。ヒブル書の中二章の一節にパウロは次のように書いたのです。404ページです。こういうわけで、このように多くの商人たちが、クモのように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。ここでパウロは競争という言葉を使っています。自分のことばかりを考えたり、周りの人ばかり見たりしないで、主イエス様を目指して走る者だけがこの競争に勝つことができます。ペテロ第一の手紙の二章の中一節に、信ずる者の生活とはどういうものであるかと、書かれています。417ページですけど、愛する者たちよ、あなた方にお勧めします。旅人であり帰る勇者であるあなた方は、魂の戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。この箇所によると、信ずる者の生活は旅人や帰る勇者の歩みにも例えられています。主に従う者は、キルヨシャ、あるいは、異分子として、この世で歩めなければならないと。これを一言で表現すると、信ずる者の生活は、戦いであると。私たちは、戦わなければならない。私たちの戦いとは、目に見える世界、すなわち人間に対するものではない。悪魔に対する、悪霊に対する戦いであるとあります。だからパウロはテモテに次のように言ったのです。テモテ第一の手紙6章中2節、一文章だけですけれども、信仰の戦いを勇敢に戦いなさいよと。 このような歩みをするためには人間は自分自身の力によることはできず、ただ主の力により頼む以外に方法はありません。ただ主にお従いして歩む信ずる者は誰でもこの戦いの中に投げ込まれたものです。従って悪魔の憎しみを感じることのない人は果たして救われるのかどうかと疑問しなければならない。信ずる者の生活が絶大なる力を持つ敵に対する戦いであると聖書ははっきり言っているのです。敵はまさに実在しているものです。その敵は言うまでもなく我々よりもずっと、はるかに強いものです。もちろん我々の戦いとは悪魔に対する戦いであるからです。聖書によると三種類敵が我々に対立しています。第一はこの目に見える世界です。ヨハネ伝17章14節にイエス様は祈りの中で次のように言いました。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。結果は戦いです。聖書はまたこの世の友は神の敵であるとはっきり言っております。この世との内面的な分離がなければ本当に主との交わりに預かることはできません。この世とは結局悪魔に支配されているものであります。我々の第二番目の敵とは、いわゆる肉です。パウロはガラテア書5章の17節339ページに流れますけど、次のようにガラテア地方にいる兄弟姉妹に書き送ったのです。5章の17節、なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。ここで肉とは人間のわがままな意志のことを意味します。自分のことばかりを考える者は悪魔の奴隷虜、従って悪魔に捕らえられ、悪魔の虜になっている者に他ならない。我々の第三番目の敵とは悪魔そのものです。ペテロ第一の手紙の五章の八節421ページですが、ペテロは迫害された、当地の社会の中で憎まれた人々に次のように書いたのです。ペテロ第一の手紙五章の八節、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたかる獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。昼も夜も瞬間瞬間、信ずる者は悪魔の攻撃の的です。これらの三つの敵を軽く考えることは大きな間違いです。悪魔は本当に日夜我々を攻撃しようと隙を狙っています。信ずる者の最も大切にすべきこととは、自分の力で頑張るよりも勝利者の側に立つことです。主は何百回も 次のように信ずる者に呼びかけておられます。恐ることはない、私はあなた方と共にいる、あなた方の代わりに戦っているのですと、まあ、この主の約束を地方の者にすると楽になります。もう一人ぼっちではない、勝利者なるイエス様は近くにいるからです。ロマ書の中で8章の37節、私たちは私たちを愛してくださった方によって、これが全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですと約束されています。戦いの結果が私たちとイエス様にかかっています。勝利者なるイエス様は器を求めておられ、その器を通してご父の勝利を明らかにすることができます。主は我々を同行者として共に働く者として用いようと望んでおられます。すべては主に委ねられています。主はご自分がお持ちになることのできる人、すなわち主にすべてを委ねた人々を探し求めておられます。まあ、今日最も必要なのは一体何なのでしょうか。主と共に働く者、主の同行者なのではないでしょうか。パウロはコリント第一の手紙に、私たちは神の同行者です、なるべきです、なるかもしれないなのではない、私たちは神の同行者です、私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。我々は神と共に働く者ですとパウロは書くことができたのです。頭なるイエス様は体である信ずる者を通して働きになり、ご父の明らかになされたいと思っておられるのです。まあ、聖書にはこの戦いに参加すべきでない4種類の人々について述べています。すなわち彼らは、まあ、失格者と呼ばれているものであるからです。まあ、そのような人々もまた主に属し、主はご父の体の神でもあると言われ、またご父の障害者として表されたのです。まあ、主はご父の民を用いようと望んでおられます。ご父の勝利が明らかにしたいと望んでおられます。けども用いられる道具がなければ、主は非常に悲しんでいます。怒っているのではない。大体の信者は失敗した後で、主は怒っているじゃないか、大変だ大変だ、ありえない、ね、裁かれたのはイエス様なんです。ですから主は絶対に怒らない。悲しくなる可能性は多いですけど、絶対に怒らない。謝ればぺちゃんこにならば、主は喜んで前よりも祝福したいと望んでおられるからです。まあ、主はどういう人々を用いようと望んでおられるなのでしょうか。まあ、自分はダメだと分かった人々だけなのではないでしょうか。私は役に立たないものですと人間の本気になって言うと、もう天国で大いなる喜びになります。コリント第一の手紙の中で6章297ページですけれども、パウロは